ご神会一つ、物ごとに時節を待たず苦をすること。すみれ摘む子に野の道といえば、わしの行く手を花で刺す。天地自然が奏でる恩律は、普段に人間氏子の幸せへの誠の道を指し示している天然のリズムがあります。そのリズムに乗っての生き方を体得するのが信心です。いよいよ成り行きそのものを大切に、天地との関わり合いを心で肌で感じるフィーリングを育てていきたいと思います。師匠大坪宗一郎氏が教えてくださる、まあ説かれるというのでしょうかね、いわゆる哀楽理念、その目的とするところ、それは今朝は人の人間氏子の真の助かりにあるといただきました。哀楽理念の目的、それは人間氏子の真の助かりだというのですね。そのここのところが、いわば要というのでしょうかね、真になりますね。ここがはっきり、まあ抑えられるというのでしょうか、認識されていないと何が何やら分からなくなるようなことにもなりかねませんね。いろいろな見教えがあったり、それこそ教祖様でしたか、でもおっしゃっておられますね、相矛盾するようなことをおっしゃられることがある。例えば お酒をよく飲む人がお参りされた時に、その方に対してはあまり酒は飲まない方がいい、控えた方がいいとご理解をくださったと。また今度はお酒を全く飲まないような人が来られた、そのお届けがあった、その人に対しては少しはたしなまれた方がよいとご理解があったといったような、まあその教えだけを何と言いましょうかね、聞くというのでしょうか、であってみれば酒を飲まない方がいいと言われたり、少しは飲んだ方がいいと言われたり、全く矛盾した教えのように聞こえますけれども、それはあくまでもその対象になる人に対してのご理解ですから、その何と言いましょうかね、その人が助かる、例えば酒飲みの人が助かるためにはこうあったがよい、全く酒を飲まない人が助かっていくためにはこうあったがよいというわけですから、文字面だけの表面だけを見れば矛盾しているように見えます、聞こえますけれども、もう一つ掘り下げて、それが誰に対してご理解されたものであるかというところまでいきますと、全然矛盾はありませんね。人間氏子が真に助かるということが哀楽理念の真の目的であるわけですね。いわばゴールであるわけです。それは天地金の神様と人間氏子とか、愛楽しみ愛拝み合う世界とも師匠は表現しておられますね。愛楽しみ愛拝み合う世界、いわば愛楽しみ合う愛楽世界というわけです。そしてそれが取りも直さず、人間氏子の真に助かった世界というのでしょうかね。人間氏子の真の助かりの世界 権限されたもの、それがその神様と人間を知ることが愛、楽しみ、拝み合う愛楽世界だと、まあある意味信心の理想郷とでも言うのでしょうかね、ゴールとでも言うのでしょうか、そういうことになりましょうかね。そしてその人間氏子が助かるということ、それが取りも直さず神様の願いが成就することであり、神様の方も助かられるということになるわけですね。人間氏子が、これはただいわば人間氏子の仮初めの助かりというのでしょうか、いわゆる人間氏子が、ああよかった、助かったと自分の私利私欲の願い事が叶う、牙城牙役が叶うことによる助かりを体験する、それがすなわち神様の助かりでもあるということではありませんね。人間の一時的な助かりが神様の助かりであるというのではない。いわば願う事故におかげを授け、そしてなるほど願い事にかなって、その願い事がかなうようなおかげをいただいた人間氏子が、ああ助かったという、そしたら神様も、ああ助かった、神様も助かれるのかというと、そうではありませんね。もちろん神様もまあこれで目を向けてくれるだろう、少しは信心、気を入れて信心をしてくれるだろうといったような期待をかけられることはありましょうけれども、それが神様の助かりにであるわけではない。神様の助かり、それは人間氏子が真実助かったとき、真の助かりを得てくれたときが初めて神様の真の助かりの時でもあるわけですね。神様が、いわゆる人間氏子が真に助かるということに心を砕いておられるということでもありますね。なんとかこの氏子が真実助かってくれないものだろうか、真の助かりの世界、いわゆる哀楽世界に入ってくれないものだろうか、住んでくれないものだろうかというのが神様の願いでもある。そしてその人間氏子が真実助かった時に初めて神様の真実の助かりもそこにある、いわば神様の願いが成就する神様の助かりの世界、心のまあ安心というのでしょうか、神様の方も安堵してくださる、安心してくださる世界がそこにある。どこまでも哀楽理念の目的とするところ、それは人間氏子の真の助かりだと。ではその真の助かり、その助かりの世界に、まあ何と言いましょうかね、いざなわれる、導き入れられる、あるいは共同をいただく、まあいろいろな表現があるのでしょうけれども、そこに至るまでのさまざまな手立てというものを師匠大坪宗一郎がお説きくださったということになります。人間が真実助かる、そのためにはこの世には魂を磨きに来たのだと、まあ分かりなさいと、まあ合点しなければなりませんね。ではどういう心を育てることのためにあるのか、ただ魂を磨くとか言ってもそれだけではどうしたらいいのか分かりません。ではどういう心を磨けばよいのか、それは天地日月の心だと。天の心とは与えて与えて山の麗しの心、地の心とは受けて受けて受け抜く泥の心、それを日月のごとく、天地の運行のごとく、 一日も休まず、正確無比に、それこそ実に丁寧な精進によって初めてなされる。実に丁寧を身につけるというのでしょうか。その天の心、地の心、日月の心を身につけるべく精進させていただくのだ。それをどうやって精進するのか。それは私どもの身の上に起きてくるさまざまな出来事、いわゆる成り行きというものを大切にすることによって、さあこの問題は、ここは泥の心で受けていこう、ここは天の心で受けていこう、ここは信心信望するところだ、日月の心で受けていこう、日月の心を育てよう、というのでしょうかね。天の心を育て、地の心を育て、日月の心を育てよと取り組むところに、なるほど、神様のいわば私どもの心を育てようとする愛の現れであった、私どもの身の上に起きてくるさまざまな出来事、それは結局のところ、私の心を育てることのための神様の愛の現れであったということが本然と分からされる時が来る。それはやはり信心の稽古の積み重ねによるものですね。そして今日のミニご理解にもありますように、その成り行きを大切にする中に、天地のリズムといったようなものも感じる、神様からのお知らせもいただく、お夢もいただく、そしてそこに神様のお心を通してくださっているものを感じさせていただく、いわば神様のお心の内が感じ取れるようになると、そこに初めて、まあもちろん私どもが右と願えば右、左と願えば左というようなおかげも、いわゆる神様のご親切というのでしょうかね、ご褒美をくださるようなご親切、そういうものにも触れていきながら、そしてさらに右と願えば左、左と願えば右といったような成り行きの中においてでも、そのことによって心を育てていこうという、まあ、これは覚悟ですね、がいります、はまりがいります。それを貫くところに、なるほど、これは神様が私の心を育てようという神様の愛の現れであった、現れであるということが分かるだけではなく、肌身に感じられるようになる。その神様のお心を感じられるようになるところから来るところの心の安らぎというのでしょうか、神様の懐の中に抱かれている私だというものを実感として感じる。もちろんそのためには我無欲も感じなければなりませんね。感じせしめてくださる。神様のおかげをいただかなければここ一寸動けぬ私ではないということももちろん感じる。そしてそこから願いの心も湧いてくる。そして神様のお役に立ちたいという心も、願いができてくる。人の助かりを祈る心、これは天の心にもつながりますね。そういう心も生まれてくる。そういうさまざまな信心体験を積み重ねる中に、それこそ一切合心愛と師匠がカッパされた、そういう心、一切が親愛だと感じる心が、まあ生まれてくるというのでしょうかね。そういうさまざまな信心体験の中に、なるほど、神様と愛楽しみ合う世界、そして神様のお働きを、神様のお心を拝む、また神様の方も私どもによう気がついてくれたと、よう精進してくれたと拝んでくださるような世界、 もまた権限されるのではないでしょうかね。そういうもろもろの体験の中に、私どもの心がいよいよ和らぎ、そして喜ぶ心が生まれてくる、いわゆる我が心の世界ですね。煮ても焼いても火にも水にも流されないというような、そういう我が心ができた時に、人間の真実の助かりの世界というのが顕現されるのではないでしょうかね。そういう真の助かりを目的としての愛楽理念ということになりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。